岩田の旅仙人ラジオ。
2人合わせて90カ国渡航、平日は会社員、休みに各地を飛び回る旅好き20代カップルが、これまでの旅のリアルな体験をありのままに振り返るラジオです。はい、それでは、はい、今回は、これまで、バルカン半島の旅をずっと振り返ってきたんですけど、うん、その最後の国ですね。
そうですね、今回はルーマニアについて話そうと思います。
はい、
前回話したブルガリアの首都ソフィアから夜行バスで7時間ごとごと揺られて、ブカレストという首都の町に滞在してました。
ブルガリアから北上する感じで行くんですよね。
そうだね、北に進んでいくとルーマニアがあります、
うん、ルーマニアはなんか聞いたことあるけどあんまり知らない。
そうだね、まあどこ、まあそうだね、
何が有名なの、どういう国なんだろう。
まず一つ有名なのが、吸血鬼ドラキュラって知ってる？
ドラキュラは知ってますよ。
血を吸い取るみたいな、の伝説が生まれた町って言われてるんだよね。
へえ、そうなんだ。なんか発祥を考えたこともなかった。
そう、まあ、なんかそのドラキュラのモデルとなった人がルーマニアの古いお城に住んでたらしくて、
怖、モデルとなった人いるのあれ、
まあ、実際血を吸ってたかどうか分かんないけどそうモデルがいる。
あ、そうなんだ、
で国としては昔からいろんな国の影響を受けていて、地理的な問題もあるんだけど、で第二次世界大戦が終わった1947年に、ソ連の影響を受けた共産党っていう党が、第一政党になるんですね。でその後1965年から1989年まで、チャウシェスクという人が独裁者になります、
独裁国家だったんだ。
そう、世界史とかで出てくるんだけど、
はいはい、
でどういう感じで独裁してたかっていうと、当時は冷戦下だったんだけど、秘密警察のセキュアリターテっていうまあ組織があって、まあ、それで国民生活をもう逐一監視してて、でさらに国としては貧しかったから、国民はすごい飢餓に苦しんでたんだよね。ただ自分と家族だけではすごい豪華な生活をしていて、
チェスクが
で、まあ、それもあって1989年の12月24日に、まあ、ルーマニア革命っていうのが起きるんだけど、そこでチャウシェスク夫妻は銃殺でもう処刑されてしまって、で、まあ、その独裁政権が一回終わってっていう歴史があります
と。1989年って結構最近だね。
そうだね、そう考えると。でルーマニアは2007年に EU に加盟してると、
なるほど、まあ、
15年ぐらい前かな。
ブルガリアと同じタイミングだ。
そうだね、同じタイミング、っていう感じの、まあ、歴史がある国なんだけど、ブカレストの第一印象としては、とにかく都会だなと思って。
え、そうなんだ、
まあ、それまでバルカン半島ずっと回ってきたけど、やっぱりそのブルガリアとか北マケドニアとかと比べてもうかなり都会、
新しいって感じってこと？ビルとか建ってるってこと？都会ってのは。
そうだね、まあ、ビルとかもちょいちょいあるけど、どっちかというとなんだろうな、古い街並み、旧市街がすごい綺麗で、東欧のショーパリって言われてて。
あ、そうなんだ。
まあその言われてみると確かになんかこうフランスとかを喪失させるような、まあおしゃれな旧市街の街並みがあったりとかしてて、
そうなんだ、なんで都会だなと思ったの？
そうだね、まあその最初セルビアも結構都会だったんだけど、そこからは首都は基本的に全部回ってたんだけど、まあそれと比べるとかなり、人も多いし、あとはなんだろう、高い建物とかも多いし、
はいはい、
でバスとかのも
街
としても大きかったしね、そう
で、まあ、
ちなみにルーマニア人はそのラテン系の人たちって言われてて、そのフランスとかスペインとかと同じ感じで、でルーマニア語もその部類としてはラテン語系に入るんだよね。
なるほど。
そう。
まあそうか、
っていうのがイメージだったかな。
ハンガリーの隣とかなの。
うん、
まあそれはちょっと関係あるかわかんないけど、 はいはい、
だからまあその行く前はあのバルカン半島ってどこが栄えててとかあんまイメージなかったんだけど、うん、あルーマニア最後の最後にめっちゃ都会やみたいな、
そうなんだ。直近まで独裁国家で貧しかったのにあれなんだね。
うん、でエピソードとしては、うん、あのまずチャウシェスクがあの独裁政権時代に建てた国民の館っていう、うん、まあ、自分たちも住んでいた建物があるんだけど、うん、まあ、それがとにかくでかかった。
へー、
うん、で、まあ、どのぐらいでかいかっていうと、あの世界で2番目に大きい建物って言われてて、ちなみに一番大きいのがアメリカの国防省のペンタゴンっていう五角形の建物なんだけど、まあそんぐらい大きいと。そうで、あの、まあ、どのぐらい大きかったかっていうと、入り口を探したんだよね、入ろうと思って、うん、で外側をでも全然見つからなくて、うん、外側をずっと歩いてたんだけど、うん、結局半周ぐらいして、うん、しかも20分ぐらいかかったっていう。
へー、
うん、
そうなんだ。ベルサイユ宮殿とかよりでかいってこと？
大きいと思う。
へ
ー、でそれも1500億円っていう、まあ、膨大なお金を投じて建てた巨大な宮殿 で、
うん、
で地上10階、
うん、
地下4階で部屋は3000を超えていてしかも高さは84メートルで横幅は275メートルっていう、もうカメラにも収まらないような大きい建物。
そうなんだ、
うん、そう、
そこに住んでたんね。
そうそうそうそう。でまあそのなんだろう、あの国民の館がある前の通りとかは、
うん、
チャウシェスクがパリの大通りよりも広い通りを作れみたいな感じで行って、あのフランスにパリにシャンゼリゼ通りっていうのがあると思うんだけど、
うんうんうん、
あれよりも1メートルから6メートルぐらい広い幅で、う
ん、
作られてて、そうで地下道はちなみに戦車とかも通れるっていう風に言われてたと。
今もあるの？あのその地下道とか。
地下道がなんか今どうなってるかわかんないんだけど、
うん、
建物としてはあるんだけど、
うん、
ただもう使い道もあまりにも大きすぎてないから、
うん、
まあ今は多分観光としてあの開放してるっていう感じだと
思う、うんうん、
でもとにかく本当に内装もキラキラだし大理石もたくさんあるし、
その傍らであれでしょ、その国民は貧しく暮らしてたわけでしょ。
そう、
そりゃあれになるわね。
だから国民がこうすごい貧しい思い、
うん、
明日のパンもない状態とかで、うん、そのチャウシェスクの息子とかが、
うん、
高級会社に乗って走り回ってたりとか、うん、なんかそういう話もあったりとかっていう感じかな、うん、
なるほど、はい、
うん、でまあ他の話としては、
うん、
あのホステルに、まあ、泊まってたんだけど、うん、そこで恋のマイアヒっていう歌を歌ってみたっていうので、で恋のマイアヒって歌知ってる？
マイアヒってやつ。
あ、そうそうそうそうあの2005年に流行ったあの平成最大の伝説の空耳ソングっていう。
ああそうだよ、なんか空、そうだね、日本、うん、確かに、うん、ああそうなんだ、
そうそうそうそう、うん、なんだけどあれって実はあのまあオーゾンっていう、
うん、
モルドバ出身の3人組のユニットがルーマニアでリリースした曲なんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、だからまあルーマニアでもう大ヒットした曲で、で、あれはまあ実は失恋ソングで、で、あのルーマニアだとドラゴステア・ディンティっていう名前らしいんだけど、
うん、
ボダイジュの下の恋っていう意味らしい。
何ボダイジュってどういう？
あの木だね。
あ、菩薩の。あ、
はいはい、
へ
え、だからずっと失恋を歌った曲そうっていうのをまあ知ってたから、
うん、
ちょっとホステルでルーマニア人に歌ってみたらどうなんだろうと思って歌ってみたら、あのすごい苦笑いしながら知ってるよみたいな顔で、
え、それ空耳の状態で日本で流れてる感じで歌ったの？
そうそうそうそう。
へえ。
でもそしたらなんかすごいニコニコして歌ってくれて、あ、まあ、よく知ってんだみたいな。
へえ、
うん。
ルーマニア初なんだ。
そうそうそうそう。
え、普通にホステルのその何泊まってるあスタッフに歌った？
そうそう、ルーマニア人のスタッフで。
苦笑い。すごいね、果敢にそれにチャレンジしたのね。
いや、なんかそれはちょっと行く前からやってみたくて、
そうなん、
そのルーマニアの曲っていうのも知ってたから、
あ、そっかそっか、
うん、
いいね
っていうのがあったりとか。
仲良くなれた？
慣れたと思うよ。わかんないけど、
印象ついた。なるほど。
そう、あとはまあ街中歩いてた時に、あ、一つ驚いたのが、
うん、
あの携帯の SIM カードってあるじゃん、
うん、
そのあるんだけど、それがの自販機があったんだよね。
あ、
だから自販機で携帯の SIM カードが買えるっていう。
なんか渡がその海外旅行してた時頃って、まだそんなにそういう SIM カードの自販機とかそんななかったの、各国。
SIM カードはあったけど自販機は全然見たことなくて、だから初めて見たって感じ。
あ、そうなんだ。
ただあの最近だと日本の空港とかにも、
うん、
あるよね。
あるよね、うん、
海外の人が買えるみ
たいな、うん、でもまあ確かに6年前、5、6、まあ 5年はないか。
そう、
まあ 4、5 年前とか、
うん、だからルーマニアの人めっちゃスマホとか使うんかな。
確かにね、うん、
明らかに外国人用ではなさそうだったから。
あ、そうなんだ。じゃあそういうあれなのかな、 SIM カードを買って。でもそういう国あるよね、
うん、
時々ね、
うん、まあ面白いなって感じ。
なるほど、うん、そういう思い出ね。
まあルーマニアはこんな感じかな。
なんか社会、独裁国家で社会主義の影響を受けてたのと、反対になんかすごいこう都会で栄えてる部分もあるっていうのが、なんかちょっと想像しづらいけど行ってみたいなと思った。
うん、うん、そうだね、
うんうん、
すごい街としては綺麗だし、
うん、
まあご飯とかも美味しかったからぜひ。
はい、
かな。
はい、じゃあこれでバルカン半島は終わりということで、また次もお楽しみということです
ね。そうだね、
はい、はい、本日もありがとうございました。本日のラジオが面白いと思ってくださった方はぜひ番組フォローお願いします。そしてインスタグラムでも各地の旅の写真を公開しておりますので、ぜひそちらもチェック、フォローをお願いします。それではさようなら。